皆様、新年おめでとうございます。昨年は、私たち教会のために、また、牧師たちのためにもお祈りいただいて、また多くのご支援をいただいたことを心から感謝しております。本年もどうぞよろしくお願いします。またお会いしたことはないんですけど、たくさんの方がYouTube とかポッドキャストでメッセージを聞いてくださっています。その皆様方にも感謝を申し上げたいと思います。新しい年になりまして、皆さんもいろんな今年の計画とか、こういうこともやってみたいなとかね、いろんな思いがあると思うんですけど、まずお正月は食べるところから始まると思うんですが、各地によっておせちとかいろんなものも違うと思うんですけど、皆さんは何が一番お好きでしょうかね。もし一品だけまずこれを食べたいというものがあるとしたら何なんでしょうか。数の子とかエビとか黒豆とか伊達巻きとか、魚類、肉類、いろいろあると思うんですけどね、ちょっとお隣の方に小声で、私はこれが好きなんですとちょっと教えてください。と思う私もそうなんですよという方もおられるかも分かりませんね。実は私はですね、何が好きですかって言われるとちょっと困るぐらい、あまりこれが好きなんですって通常は言わないんですけど、おせちに関しては一つだけすごく好きなものがあるんです。何かっていうとですね、くわいなんです。くわいの好きな方いらっしゃいますか。仲間は一人二人しかおりませんが、くわえとも言うそうなんですけど、日本には平安時代の初期に中国から入ってきたんだそうですね。でなぜ好きなのかって言われるとちょっと困るんですけど、柔らかくもなく硬くもなく、こう歯ごたえがよくって、ちょっとこう食べた感じが栗のような味がしてですね、小さな人生の豊かさを経験しております。このお正月、またいろいろ皆さんもお食事も楽しまれることと思いますけど、イエス様の平和が皆さんの生活の上にありますように心からお祈りしております。で今日は人生の豊かさということについて、少しお話したいと思ってるんですけど、聖書の箇所はおそらくもうほとんどの方が、馴染み深い箇所です。詩編の23編です。詩編の第23編、これは短い詩編ですので1節から6節までですから、一緒に全部ですね、読みたいと思っています。詩編の第23編1節から6節までです。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右輪に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。今朝のこの元旦礼拝のメッセージタイトルは、主は私の羊飼いという、皆さんもこう、耳慣れしているというかクリスチャンの方はですね、そのタイトルなんですけど、メッセージは何かっていうとですね、人生に緑の牧場を作りましょうと、あなたの人生を緑の牧場にしましょう、こういう内容なんですね。で旧約聖書の中で最も愛されている詩編、 それがこの23編だと思います。この23編というのはダビデが晩年に、まあ、若い頃の羊飼いの経験を思い起こしながら、まあ、書いたというふうに言われています。まあ、英国の有名な説教者でしたスポルジョンという人はこの詩をですね、詩編の真珠というふうに呼んでいます。まあ、短い詩なんですけども、神様に対する美しい信頼というものをここで歌っているわけです。まあ、ところが当時というか時代背景を考えますと、最も素晴らしいお方である神様を羊飼いというふうに呼ぶというのはですね、普通のことではなかったようなんですね。でなぜかって言いますと、当時の社会では羊飼いの仕事というのは、まあ、社会的に階級が最も低い人に与えられていた仕事だったんですね。まあ、なぜかっていうと、まあ、羊飼いはもう1日24時間羊と共に生活をして、昼も夜も羊のことを心にかけて、まあ、晴れでも雨でもですね、羊の面倒を見て、まあ、イスラエルは雨季と乾季がありますから、どちらも大変ですけど、まあ、そういう時にもですね、まあ、全力を尽くして羊を守っていかなきゃいけないわけです。まあ、獣からも守り、病気からも守り、そして、健康な生活が羊なりに守れるようにいつも助けなきゃいけないんですね。ですからこの羊飼いの仕事というのは、当時はですよ、社会的に、何の貢献も期待もされていない人たちに与えられた仕事と考えられていたようなんです。というのはこの仕事をしますとですね、他のことは一切できないんですよね。でもなんとダビデという王様が、私の愛する神、私の愛する主は私の羊飼いなんですというふうに言ってるんです。それはなぜかっていうとですね、羊というのは羊飼い次第によって、まあ、羊の人生、まあ、人生と、いや羊生というんですかね、それが変わってしまうんですね。生きるも死ぬもどういう生活を強いられるかどうかも羊飼い次第なんです。そしてダビデという王様は、この羊というのは人間によく似ている、まあ当時の社会においては羊を飼うということは普通であったんですけれども、まあ、羊がたくさんおりましたけれどもですね、まあ、人間のように弱いものであって、そして武器も持っていないし、そのままではね身につけていないし、病気になったり神経質だしね、そういう姿っていうのはよく似ているんだと。しかも羊というのは群れで生きないと生きられないんですね。近視眼なんだそうです。だから遠くは見えないというか、こうついていかなきゃいけない、迷いやすい、敵に狙われやすい、騙されやすい、まあ、そういう動物とも言えるわけです。でも羊は案外頑固でですね、わがままなんだそうです。それも似てるんですよね。まあこういう羊の姿を思い浮かべながら、ダビデは、ああ自分は王であってもなんと弱い罪深い人間なんだろうということをよく知っていたんだと思います。ですから私の人生にも羊飼いが必要なんだ、そして私の神、私の主は最も素晴らしい羊飼いなんだ、最も素晴らしい良き羊飼いなんだということを、まあ、ここで告白しているわけです。まあ、なんとこの彼が生まれ育った、まあ、生まれた場所ですね、このベツレヘムですね、まあ、育ったナザレですけども、このベツレヘムというのは、まあ、比較的この周りに牧草なんかがあったり、あるいはまあエフラテ、穀物の地と言われていたほどちょっと豊かであったわけですね。でこのベツレヘムで育ったというのはイエス様のことを勘違いしましたね。ダビデはベツレヘム、この頃ね、後で自分がメッセージ聞いたらいつも間違ってるのを発見するんですよ。今の取り消しね、イエス様とダビデが混乱してきたんですよね。ダビデはベツレヘムで生まれて、ベツレヘムで育ったんです。どうぞ安心してください。私もこういう調子ですからね。だからメッセージを聞いて、全然間違ってるやんと思ったら年齢のせいやと 思っていただけたらいいかなと思うんですけど、このベツレヘムのところで前回もお話ししましたけれども、まあ、彼の、 父や祖父たちもここで生活をしていたんですね。カナンの遊女と言われていたラハブ、まあ、彼女がイスラエル人と結婚しまして、そしてルツ記を見ますとですね、ボアズという素晴らしい息子を産んで、彼は非常にこの地位のある重要な人物になったということが書かれています。ボアズの息子はオベデ、オベデというのは従順という意味ですね。このオベデの息子がエッサイ、そしてエッサイの7人の息子の末っ子がこのダビデであったわけです。彼らの住んだこの洞窟、まあ、そこのあたりにですね、まあ、イエス様がお生まれになったんじゃないかとも言われているんですね。でダビデは羊を飼っておりましたこのベツレヘムの近辺というか、そのところにですね、なんと千年ほど後に、ミスカイが突然現れて、天使の軍勢が現れてね、御子イエス様のご降誕を告げ知らせたんですよ。そういう場所でもあるんですね。でダビデという人はこの詩編の23編をある意味で自分の通ってきた人生のこう集大成のような気持ちを込めてこの短い節の中に書いているんではないかなというふうに思います。で私は詩編23編のメッセージってたくさんありますのでね、まあ、皆さんもいろんな先生方のメッセージをぜひ聞いていただきたいというふうに思うんですけれども、まあ、私なりにこう教えられた方法というんですかね、その内容で、今朝はお分かちをしたいと思います。そしてあなたの人生を緑の牧場にこの年はぜひしていただきたい、そういうこのメッセージをお伝えしたいなと思っています。で23編もう一度皆さんこの目を置いていただきたいんですけれども、私は23編をこの4つに分けました。そしてこの23編はダビデの人生詩編というふうに名付けました。この23編の中に4つの重要なですね、内容というものを見ることができるんです。まず一節、もう一度言います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。これはダビデの神への賛美を表していると思います。王様がですね、私の主は私の羊飼いだと誇りを持って声高らかに宣言している姿を見ていただきたいんです。多くのイスラエルの民はそれをもし聞いたとしたら、なんで王様は羊飼いなのって思うかもしれないんですね。でもダビデは自分のことをよく知っています。自分の通ってきた人生のことをよく知っています。ですから、私の人生にはこの方、この羊飼いがいなかったらダメだったんだと彼は言ってるわけです。もしあなたが自分にどれだけ信頼を置いて、自分にどれだけ自信を持っているかという割合と、あなたが誠の神、主イエス様にどれだけ信頼を置いているかということは、これはある意味でこうバランスで比べることができるんですね。もしあなたが自分の人生を自分の力でやるんだという信頼感が強いと、イエス様に信頼している部分は小さいということです。ゼロではないでしょう。でも小さいんです。ダビデは、まあ、100% とまではいきませんけれども、もう本当にもう多くの部分においてこの羊飼いが必要だというふうに言ってるわけです。人生には羊飼いが必要なんです。ヨハネの福音書の10章の11節にイエス様がご自分でおっしゃいました。私は良い牧者です。イエス様おっしゃったんですね。私は良い牧者です。羊飼いですと。なぜかっていうと、この10章の12節、13節ね、皆さん後で読んでいただけたらいいと思うんですけど、そこにはね、良い羊飼いはどんなに危険なことが起こっても羊を置き去りにはしないと言ってるんです。雇い人はまた本当の羊飼いでなければ危険が身に及ぶと羊をほったらかして逃げてしまう。私は置き去りにはしない。そしてもう一つはですね、 どんな時にも心に欠けているんだとイエス様はおっしゃったんです。皆さんもあなたのことを心に欠けてくれている人誰だろうなと考えた時に、すぐにこう名前を浮かべることができるとしたら、あなたは幸せな人です。誰なんだろうって一生懸命考えなきゃいなかったとしたら、ちょっと寂しいですね。でもどうぞ勘違いしないでいただきたい。あなたが自分でそうわからないと思っていても、あなたのことを心にかけて心配して愛してくださっている人は必ずいるんです。そのことを知っていただきたい。それはあなたの困難が来た時に、試練が来た時の勇気になり力になるんです。ダビデは、私は乏しいことがありませんと言いました。それは人生には乏しさがやってくる。彼は確かに王になってからは物質的に乏しいことは何もないでしょう。しかし彼が通ってきた生い立ちや、その青春時代、いろんなことを考えたときに、また十何年もサウル王に追われて荒野を逃げ回った。青春時代の最も大事な時間を全部失ったんです。でも彼は言うんです。私には乏しいことはありません。目に見える部分だけではなく、目に見えないこの精神的な部分ですね。愛情において、真実さにおいて、平安において、彼は真実な神を知っていました。そして彼のために命を懸けてくれる部下たち、あるいは仲間たちが周りにいました。これはなんと心強いことでしょうか。まあ、ダビデはですから、私は乏しいことがないんだと言うんです。でも彼がですね、このように神への賛美を告白している一番の理由は何かっていうと、神様がダビデの人生に許しと和解を与えてくださったからです。ダビデは生涯において大きな罪を犯しました。まあ、2つの大きな罪が聖書の中に出てくるんです。1つは2つあるんですけど、人の奥さんを取ったということ、そしてその罪がバレないようにですね、そのご主人を賢くこの知恵を、まあ、悪知恵をですね使って殺害してしまったということです。恐ろしいことです。もう一つは、自分の力や自分のこの功績を何か表現したいというふうな誘惑に駆られてサタンに騙されたと書いてますけど、民の数を数えたと書いてます。これは戦うことのできる人々の数です。つまり自分の力、威力を表そうとしたんです。こういうダビデですけれども、神様は彼を憐れみと恵みによって許してくださったんです。詩編の51編を見ていただきたいんです。51編の1節から9節です。この詩編の表題には、指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来た時にと書いてます。預言者ナタンがダビデの罪をこう明らかにしたんですね。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。ご覧ください、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。楽しみと喜びの声を聞かせてください。そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます。御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。これがダビデの心境でした。外側ではもう分からなかったかもしれない。しかし彼の奥深い心のこの部屋の中にこの思いがずっとあったんですね。しかしダビデは主を見上げたんです。 主を見上げたときに、ご真実な主の契約、ご愛、そして許しを信じたんです。ですから、その後を見ますと、19節を見ていただきたいんですが、51編の19節です。神への生贄は、砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。砕かれた心、へり下った生き方、神は今日もそうです。神様があなたに与えてくださっている恵みが少ないわけではないんです。神様があなたの人生を導いてくださっている守りの手が弱いわけではないんです。もちろん私たちにはなぜかわからない、で大きな神の計画の中に巻き込まれている部分はあるんですよ。でもそれだけではなくって、個人的には自分の強さ、自分の我、自分の知恵、自分の誇り、自分の貪欲、自分の欲情、自分の罪が神様の祝福と恵みを遠ざけているということも、これもまた真実なんです。私たちが神の前にへり下り悔い改めるときに、神は許しを与えてくださいます。今はこのダビデの時代、この千年経って、御子イエス様がおいでくださって、あなたは私の罪のために十字架にかかり、罪を全部贖って許してくださったんです。ただこのお方を見上げ信じるときに、もうあなたは自分を責めることが必要はない、私は許されたんですねと告白することができるんです。まあ、私たちは時々その時はいいことだと思っていた、でも後になって大変な間違いをしてしまった、そういうことも誰でも持っておられると思うんですね。幕末、この慶応3年に大事件が起こりました。これは今の歴史の中にも、もう誰でも知っているような事件ですね。大宮事件と言います。まあ、西暦に言いますと、1867年12月の10日です。坂本龍馬が暗殺された日です。で、この初めですね、この龍馬の暗殺に関わったのは新選組なのかというふうに言われたそうですけど、まあ調べましたらそうでないということが分かりました。龍馬と中岡慎太郎、そしてもう一人3人が暗殺されたんですね。まあ時代が大きく動いていった。でこの暗殺に加担した人たちは京都見回り組の人々だったと言われています。その一人が与力頭であった今井信夫という人物です。彼は捕らえられまして、後にですね、死刑だろうと思っていたんですが、減刑されてなんと釈放されたんですね。明治の、何年でしたかね、5年でしたかね、釈放されたんですね。その背後にはですね、西郷隆盛の除名嘆願があったというふうに言われております。でその後この今井信夫はどういう人生を送ったのか、司馬太郎 の龍馬が行くという本の後書きにはですね、今井信夫は後にクリスチャンになったと書かれているようです。で実際資料をある先生のこの本の資料を調べましたら、詳しいことが書いてました。彼はですね、徳川幕府が、キリシタンの禁制をしておりましたので、彼もこのキリスト教に反駁していたわけです。ところが神様の不思議な出会いがあったんですね。彼は釈放されてから静岡でお茶の栽培に関わったようです。でこれをですね、海外に輸出しようということで、その輸出の交渉にですね、横浜に行ったんです。でちょうど、彼がある日ですね、この海岸通りを歩いていますと、そこに教会がありました。日本キリスト教団の横浜海岸教会という教会なんですね。その教会の前を通った時、ちょうど日曜日でメッセージがあったんです。おそらく当時ですから入り口が開いていて、前を通るとですね、中からメッセージが聞こえてきたんだと思います。彼はそれを耳にした時にふっとですね、 この街道に入ってみようと思って入ったそうなんです。で、そうしますと、なんとその時に説教していた方はですね、元上田藩士の稲垣明という武士だったんです。で、彼が牧師になっていたんですね。で、この教会は実はもともとは明治に宣教師によって作られたんですけども、その時の初代の日本人牧師がこの稲垣という牧師先生だったんです。彼も武士です。そして牧師になった。今井信夫はですね、命を懸けてきた徳川家が没落をするのを目の当たりにしてですね、心の中に大きな空洞を持っていた。そうでしょうね。大事なものを失ってしまって何もなくなっちゃった。ですから、その朝のこの御言葉からのメッセージ、講談からのメッセージが彼の心の中にですね、もうざーっと入ったようなんです。今まではキリスト教が大嫌いだった。でも彼はその日を区切りにしまして、聖書の前にひざまずいて御言葉を読み聞くようになったそうです。やがて静岡に帰った後に静岡教会に行きまして、信仰告白をして平山信康牧師から洗礼を受けたそうです。まあ、その後彼は教会の中心的なリーダーとして活躍するようになるんですね。おそらく彼はこの明治に入って何かあるたんびに自分がこの暗殺に加わった坂本龍馬のことを思い出したでしょう。中岡慎太郎のことを思い出したでしょう。何ということをしたんだろう。これはこの日本国に対しても大変なことをやってしまった。その時は分からなかった。その時はそうすることが正しいと思っていた。人間の義というものは、それは 100% 正しいと言えるものではないんですね。時代が変わり、いろんな環境や状況が変わるとそうでなくなってしまう、もろくも崩れ去ってしまうということがたくさんあるわけです。しかし天地が滅びても神の御言葉は常しえに変わることがないと書かれています。アーメン。感謝します。この神の御言葉に捉えられたときに、どんなに大罪を犯した人間であっても、イエス・キリストの血潮はその人の罪を許し、その人の人生を償い、贖い、神の前にですよ、新しい人生を約束してくれているわけです。彼は過去の人生に戻るようなことはしないで、キリストにあって新しく生き続けたんです。今日は私にとっても皆さんにとってもその日じゃないでしょうか。まあ、昨年も私はイエス様を信じていたよって、もちろんそうかもしれません。しかしこの日は新たにもう一度イエス様を見上げ、キリストを信じる信仰に献身をする日としたいと思います。ダビデはある意味でですね、それをやったんですね。だから人が何と言うが、私の偉大な神は羊飼いなんですとこう告白しました。そして私には乏しいことがありませんと言ったんです。まあ、二つ目はこの23編の2節と3節なんです。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。これは神への感謝を表しています。賛美があり感謝です。ダビデの喜びに満ちた告白がここにあるんです。緑の牧場にふさせ、憩いの右場に伴われる、ね、緑の牧場、そして水、右場っていうのは水のほとりですね。これは羊にとって命を支えるものです。豊かな牧草と水のある場所、これは羊にとって一番幸せな場所なんです。ふさせるという言葉はですね、興味深いんです。なぜかっていうと、羊はものすごく神経質で、人間と同じぐらい神経質で、もし不安なことがあったり心配事があったりストレスがあると、絶対に落ち着いて伏すことはしないんだそうです。なんと胃潰瘍になるそうです、ね、今日もそういう方いるかもわかりませんね。ひょっとしたらね、主が今日癒してくださると信じます。 アーメン。感謝します。ダビデは、私の主は私を緑の牧場に伏させ、水のほとりに伴ってくださって、私の魂を生き返らせてくださる。これはどんなことが起こっても平静にしてくださる、平安にしてくださるって意味なんです。いろんなことが、ニュースが入ってきますし、これからアジアは世界はどう動くのかなと、心配するときりがないぐらい、いろんなことが入ってきますね。でも私たちは主を見上げ、キリストにある平安を持って生きるんです。外側は動揺することがあっても、混乱することがあっても、その内側は神の平安と喜びがいっぱいの生活を送ることができるんです。ダビデは王になっても戦いは続きました。ダビデがあのような罪を犯し失敗した時は、ダビデが苦しい時ではなかったんです。そうではなくって、外側がうまくいった時なんです。その時に神様に対するこのまっすぐな緊張感というか、良い意味でね、それを失ってしまった。自分のいろんな状況を口実にして、ね、主から離れて自分勝手なことをやるように変わっていってしまったんです。これは人間の罪深さの一つだと思いますね。しっかり主を見上げないと、放っておいても自己中心という振り子の方に引っ張られてしまいます。ダビデは、この良き羊飼いは私を義の道に導かれると言いました。この方に従っていけば、祝福と幸いをもたらす救いの道という意味です。心のリニューアルです。神との平和です。それをもたらす日々なんだというんです。皆さん、この年末年始、あなたがもし仮に物質的に豊かでなかったとしても、あなたの心の中に、あなたの魂の中に神様からの豊かさをいただいておれば、あなたは最高に幸せな人です。なぜなら、その幸せは作ることができないからです。買うことができないからです。人からもらうこともできない。ただ一つの道を通ってそれを得ることができるんです。それはイエス・キリストという門を通って、イエス・キリストという羊飼いに、同じ方ですね、出会ってこのお方に導かれるということなんです。神への感謝のこのダビデの理由はですね、神様が良いお方で、どんな時にも勇気と希望をくださったからです。この元旦の日、あなたの心の中に神は同じ勇気と希望をくださいます。お仕事の面を考えたら、いろんなことを考えたら、いや、希望よりもね、不安の材料が多いんですよと思われるでしょうね。でもみんなそうなんです。でもあなたは神にある希望を持つんです。あなたはキリストにある勇気と力をいただくんです。これはね、勝手に来ないんですよ。もらわないといけないんです。いただきますという手を差し出さなきゃいけないんです。私は一つの、悪くはなかったんですけど、弱い習慣を持っておりました。それは、良いものを与えられそうになっても自分から欲しいとかくださいと言えなかったということです。そういうふうにちょっと育てられたこともあるんですね。ですから私はクリスチャンになってですね、それは間違ってるなと思いました。何度もお話したことあると思うんですけどね、ある時私の恩師がね、お嬢さんを連れてね、散歩に行くからね、福野君来ないかって言われて、伝道師だったんですけど、一緒に行ったんですね。坂東 の商店街を通って行きました。で、通ってる時に洋服屋さんがありまして、その前にネクタイがこう並んでましてね、でそれを先生が手に取って見ておられて、私何か先生買われるんかなと見ていたんですけど、それである一本をこう見つけて、福野君、これ君に合うと思うよって買ってあげようかって言ってくれたんです。私嬉しかったんですね。その気持ちがね、嬉しかったんですけど、すぐに、いや先生結構ですって言ったんです。そういうのが私の習慣だったんです。でも心の中にはもう一つ思いがあって、必ずもう一回聞いてくれる。だいたい通常はそうだと思ってました。 ところがもう聞いてくれなかったんです。さっさと歩いていかれたんです。しまったと思いました。クリスチャンになってね、くどくどということはないですよ。まあ聞こえなかったら二度三度言う必要がありますけどね、聞こえておれば一度で十分。一度の答えが全ての答えです。あなたがイエス様の前に出て信じます、それでいいんです。いやでも後で信じられへんわと思っても構いません。神様はあなたが信じますと言ったそれを覚えておられます。だって神様は良い方だから。良い人ってそうでしょ。良い人っていうのはその人との関係の中で相手の人の良い部分だけを見てあげるんですよ。その部分を信じてあげるんですよ。そうでなかったら人間関係うまくいかないですよ。ビジネスさえもうまくいかなくなりますよ。ダビデはよく知っていたんです。主は良い羊飼いで私を緑の牧場にふさせ、憩いの右側に伴われる。そして私の魂を生き返らせてくださる、義の道に導いてくださると言ったんです。感謝したんですね。3つ目は何かっていうと、4節と5節なんですが、神への信頼です。4節5節、たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。あなたの虫とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。神への信頼です。神への賛美、神への感謝、そして神への信頼です。ダビデの揺るがない神への信仰というものがここに現れていると思います。4節に、私は災いを恐れませんと言いました。災いは来ませんと言ってません。災いは来るんです。しかし災いを恐れませんと言いました。なぜならば、あなたが共におられますから。4節の中に、死の影の谷を歩むとしてもという言葉があるんですけど、まあ、イスラエルにはですね、谷がたくさんあります。そしてその谷というのは実は猛獣がですね、そこにしばしば潜んでいて、羊とかね、そういうものを襲うんですね。まあ、人間で言えばいろんな苦難とか戦い、あるいはまあ辛い経験とも言えるかも分かりません。そういうところを通るときに、そういう経験がやってきてこう言うんです。もっと惨めになれ、もっとね、もうあの人が憎いとか言え、ね、もっと私は不幸だ不幸だと考えようと言うんです。どんなものにもその方向性があり目的があるんですね。敵はあなたを惨めにしようとしてる。惨めにされればその人が自分で敗北するからです。敵が敗北させるんじゃないです。自分が自分に敗北するんです。でもそのようにさせようとするんです。私の環境はうまくいっていないとか、まあ時にはね、家族がどうだとか、会社の同僚がどうだとかね、友達がどうだとか、もちろんいろいろ現実にはあるんでしょう。しかしあなたを幸せにするか不幸にするかは最終的には周りの責任ではなくって、あなたがそれをどう受け止めて、どうそれを心の中に持って入るかによるんです。良いものを持って入ることができた人は幸せになります。私は子供の頃は原っぱで遊ぶのが好きでした。ちょうど家の前にね、大きな原っぱがあったんです。で、友達とね、ミスワとかそういうのを探したりとか、レンゲとかですね、で昆虫を捕まえたりとか、いろいろやりました。それを見つけたらですね、アマガエルであっても見つけると嬉しくなって持って帰るんですよ。ね、もう母はですね、ちょっとどっかしてなさいよって言うんですけどね、子供ってそうですよね、宝みたいなもんなんですよね。それが大人の目から見れば、周りから見れば、そんなものとか、あなたは何も持ってないじゃないのと言うかもしれない。でもあなたは心の中でこう言い返したらいいんです。いいえ、私はあなたの持ってないものを持ってますよ。素晴らしいキリストの平安があるよ。救いの喜びがあるよ。私の愛する友や家族がいるよ。キリストの家族がいるよ。これはさっきも申し上げたように、買うことも、ね、自分の力で手に入れることもできない。 イエス・キリストを信じて神の家族にされて神の子とされた時に私たちが神様から贈り物としていただくものなんです。彼はこう言いました。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。無知というのはこれは実は棍棒のようなものなんだそうですね。先に鉄の金具がついていて猛獣とか、オオカミとか出てきたらそれでこう追い払う、ブルブル回してですね、時にはぶつけて蛇の頭を打ったりとかしてですね、やっつけてしまう、そういうものなんですね。杖というのは曲がった柄のついた、杖なんですよね。前回もお話ししましたけど、これは絶対羊を叩いたりしません。羊が道に迷うとお腹を押したりとか、それから子羊が親からはぐれてしまうと子羊を杖の先で引っ掛けて母親の羊のところに連れて行きます。人間が触ると人間の匂いがつくと母親は絶対子羊をもうおじちやらないんですね。それだけじゃなくって羊飼い自身がこの山路を歩く時の体の支えをしたり、羊をこうそれで数えたりですね、いろんなこう役割があるんですね。あなたの杖とあなたの鞭は私の慰めですと彼は告白しました。この言葉はある訳には勇気を与えるという意味があるんだそうです。意味というかそういうにも訳されているんだそうです。まさに神の御言葉と聖霊様の導きです。御言葉だけだったら、ね、神の言葉ですけど私とのつながりがないんですよ。でもイエス様の十字架の贖いの結果、天に座られてイエス様は約束の聖霊様を使わせてくださったんです。その方があなたは私のうちに住んでいらっしゃる。この方が神の言葉と今の私の人生をの架け橋になってくれるんです。つないでくれるんです。そしてそれだけじゃなくって、その架け橋を通して誠の羊飼い、神の御言葉がどういうものであるか、その内容を啓示してくださる、理解させてくださる、教えてくださる、時には思い起こさせてくださる。皆さん何かの弾みで頭を打ったりとかするでしょう、ね、私頭を打つとねいつも御言葉がポッとくるんです。へりくだいなさい、へりくだいなさい。よく似た経験される方どのぐらいいますか。はい、みんな傲慢な人ですねでこれはね、この御言葉がね、御言葉っていうかね、実は御言葉も来るんです。御言葉はね、あなたが立ってると思うならば自分の信仰を吟味しなさいっていう言葉なんですけども、私が救われて間もなくこれをある方が私に書いてくださった言葉だったんです。初め意味よく分からなかったんです。だんだん分かってきたんです。私は自分中心やなって、傲慢やなって、人の前にはそう見えないかもしれないけど、やっぱりの自分の我を通すというかね、今でもそういうところがあるんですね。皆さんに隠れててもね、家内は見通してますよ。あなたは最終的には結局自分がやりたいことをやるでしょと言われるんです。いや、もちろんね、神様にストップされてやめますけど、それでもね、やろうとするんですね。愚かだなと思います。だから私には羊飼いが必要なんです。私は近視眼的だから、で目の前のことで物事を決めようとするから、この羊飼いが無知と杖で私を正しい道に導いてくださる、そして勇気を与えてくださる、私の敵をよそにと書いてます。つまり悩みや苦難があってもそれに振り回されない。また香油を、ね、注いでくださるとこう書いてるんです。これはお客様が来た時にですね、一家の主人がその特別なゲストの頭に香油を注ぐっていうのが当時の習慣だったそうです。それは相手の尊敬を表し、同時に歓迎ですね、よく来てくださいましたねという喜びを表すことでもあったんです。私の杯は溢れていますと書いています。このもちろん杯は主人からゲストに渡すわけですね。あなたの人生にもキリストはこの祝福の杯をくださっています。私はそれを受け取ることができるんです。主の杯、それは御血潮による許しです。聖餐式がそれを表していますね。 そのように主はあなたは私を歓迎し、そして親密に導いてくださる。最後にもう一つ、四つ目なんですが、これは六節です。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。これは神への礼拝です。礼拝、賛美と感謝と信頼と最後は礼拝なんです。ダビデの礼拝の姿勢、礼聖と言います。礼聖というのは神様とあなたの霊的な関係の状態ですね。関係ってのは目に見えないんですけど、関係の状態が悪いと、状態が悪いと関係が悪くなります。関係がいいと、ね、状態が良いということ、また状態が良いと関係がいいわけですよ。それは私たちはですね、考え方や意見が違う、あるいはお仕事の関係でね、実はね会社の競争相手なんだよって、ね、他社でという場合もあるかもしれません。でもしょっちゅういろんなことで出会うんだって、で友達になる、そういうことはあるんですよ。まあもちろん自分の会社の利益を売り渡すことはしてはいけませんけれども、でも友人としてお互い頑張ろうねと励まし合うことは素晴らしいことです。あるいはあなたの会社に損益を与えることでなければ、あなたがその人のことを助けてあげるということも私は良いことだと思います。私の知人はそれをよくしておりました。そして彼はこう言いました。ある時私に、彼が会社を立て上げた時、一番助けてくれたのはかつて他社で競争相手だった人たちだと言いました。私の人生はどう変わっていくか、どう動いていくか分かりません。あなたが立場を得、力を得たならば、あなたから見て弱い立場や力を必要としている人にぜひ手を差し伸べてあげてください。ぜひ少しでも、ちょっとでもいいから助けになることをしてあげてください。その人にとってはどんなに嬉しいか分かりません。やがてそれはあなたに対しても大きな祝福として返ってくるはずです。人を非難してはいけません。理由もなく責めてはいけません。あるいは正当だと思う理由があっても必要以上に何か人を叩き潰すようなことをやってはいけません。人それぞれには人生があり、生き方があり、その何か理由があるんです。訳があるんです。私たちはそこまで踏み込んでいくことはできないんですよ。だからこう思わなきゃいけないんです。その人も辛いことがあるんだろうな、厳しいことがあるんだろうな、その人も悲しみがあるんだろうな。神様、私は直接には何もできないけど、どうぞその人を慰めてあげてください。勇気を与えてあげてください。その人がたとえ誠の神に対する信仰がなかったとしても、神は他の人を用いてその人を慰めてくれるということは起こるんですよ。力を与えるということはできるんですよ。ダビデは神を礼拝しました。私の命の日の限り、それは生涯のあらゆる日々という意味です。慈しみと恵み、これはイスラエルの民に対する神様の契約約束を表しているんですけど、あなたに対してのキリストにある真実と約束です。私の真実は変わることがないとイザヤ書の中に書かれています。そしてダビデは言います。私はいつまでも主の家に住まいます。主の臨在の中に行きます。礼拝します。これは特権です。どんな時にも、最悪の状態の時にも、私たちは天を見上げて手を挙げてハレルヤと賛美できるんです。ハレルヤと神を礼拝できるんです。そしてある人は霊の賛美をすることができるんです。霊の祈りを持って神と深く交わることもできるんです。アメリカで少し困難にあった時に何度も経験しました。霊の祈りで祈りました。カバーをひっくり返したけど2ドルしか出てこなかったって霊の祈りで祈りました。数日後にね、日本から教会からね、たくさんの献金が銀行に届いておりました。そんな経験をする中で、私はいつも思ったんです。私の妻も思ったと思います。 私たちではない。神は真実な方、神は私のようなちっぽけな人生を愛し導いてくださっている方。ダビデが神を礼拝する理由があります。それは聖霊の油注ぎを彼が受けたからです。今で言えばですね、キリストにある勝利を彼は確信したからなんです。神は今キリストにあってあなたに油を注いでいらっしゃいます。イエス様の十字架の復活と神の右に座ることによってあなたに勝利を約束していらっしゃいます。ですからヨハネの十章の三節、イエス様ヨハネはこう書きました。羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。あなたの名も呼ばれるんです。それぞれの名ですよ。みんなじゃないんですよ。雪降るかなと思ったんですけど、まだこの辺は降ってませんね。日本海側は大変だと思いますけども、ある雪の夜、これはだいぶ前ですけど、イギリスでですね、一人の少年が、10代の少年が礼拝に行こうとしておりました。彼はもう毎週熱心に礼拝に行ってました。なぜかというと自分の罪を許してほしいと思ったからです。非常に真面目な青年でした。自分の生活を見て、なんと自分は不死だらで罪深い人間だろう、こう思ってる人って大体外側は大体立派な生活してる場合多いんですよ。でも彼は自分の姿をよく知ってました。だから欠かさず礼拝に行ってました。その日は大雪で、もう自分がいつも行ってる大きな教会に行くことはできなかったんです。やむなく彼は近くを探しました。裏通りに入ると小さな教会がありました。彼はそこに入っていきました。何人かの人だけはポツンと座ってました。小さな教会ですけど、しばらく待っても礼拝が始まらないんで、牧師先生が大雪で来れなかったようです。すると前に座っていた一人の少年が立ち上がりました。そして講談の方に座ったの前に立ちました。彼は靴屋の職人さんです。でも熱心なクリスチャンでした。私が今日は聖書を読みますと言ってですね聖書の一節を何度も何度も言ったそうです。主を仰ぎ見る者は救われる。主を仰ぎ見る者は救われる。彼はいろんなことを言ったんでしょうが、その言葉を何度も言ったそうです。この少年は、小さな教会ですけど、後ろの片隅にですね、もう身を隠すようにしてこう座ってたんです。ところが、講壇に立っていたこのおじさんがいきなり彼の指さしたんです。そしてこう言ったんです。少年よ、あなたは救われていますか。彼はびっくりしたそうです。自分の方を指さして、少年よ、あなたは救われていますか。彼はその日、イエス様を信じて救われることが分かったそうです。今まで熱心に教会に行っていたのに、キリストの十字架が私の罪の許しの贖いであるということを彼は聞くことができなかったそうです。その日初めて小さな教会で、あの救い主イエス様が私の罪のために死んで葬られて、三日目によみがえって、神の右に座って、そして聖霊を使わせてくださったんだという真理に彼は目覚めていきます。彼は後に牧師になります。英国の偉大な説教者になります。彼の名はスポルジョンという人です。少年よ、あなたは救われていますか。私は今日あなたに申し上げたいんです。ここにいる皆さんはもうイエス様を信じているかも分かりません。でもこのメッセージを聞かれるポッドキャストでたくさんの方が聞かれますが、あなたは救われていますか。どうぞお立ち上がりください。今朝私たちは救い主であるイエス様をもう一度見上げたいと思います。そして、ああ私はイエス様を信じて救われているんだな、この恵みを感謝しましょう。まだイエス様と祈ったことがなかった方いらっしゃったら今日祈りましょう。 今イエス様一緒に祈りましょう。クリスチャンの方も祈ってください。イエス様、今朝あなたを信じます。私の罪の許しと永遠の命を受けるためにイエス・キリストを信じます。私を救ってください。神の子にしてください。今日から新しい人生を歩んでいきます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン、アーメン、アーメン、アレルヤ。ハレルヤ、アメン、アメン、アメン、アレルヤ。2022年あなたの人生を緑の牧場にしていただきましょう。良い羊飼いを歓迎して、このお方の声に聞き従って、私の人生を緑の牧場にします。アーメン、アーメン、アーメン、アレルヤ。オーラバサンバララシャラバララシャララララシャラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ 要なものを備えてください。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一同の上に、この新しい年一人一人の上に聖霊の豊かな油注ぎと祝福がありますように。アーメン。